鳴門市議会だよりナンバー115発行鳴門市議会編集議会広報委員会発刊2021年令和3年6月1日内容を一部抜粋しています。令和3年第1回定例会の提出議案と議決結果。議案第2号令和3年度鳴門市一般会計予算。議案第3号令和3年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第4号令和3年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第5号令和3年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第6号令和3年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第7号令和3年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第8号令和3年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第9号令和3年度鳴門市水道事業会計予算。議案第10号令和3年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第11号令和3年度鳴門市下水道事業会計予算。議案第12号鳴門市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について。議案第13号鳴門市事務文書組織条例の一部改正について。議案第14号鳴門市特別職指定条例の一部改正について。議案第15号鳴門市道の駅くるくるなると条例の制定について。議案第16号鳴門市消防団条例及び鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例の一部改正について。議案第17号鳴門市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。議案第18号鳴門市公民館条例の一部改正について。議案第19号鳴門市環境振興基金条例の制定について。議案第20号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第21号鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金条例の制定について。議案第22号鳴門市介護保険条例の一部改正について。議案第23号鳴門市指導の構造の技術的基準及び指導に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部改正について。議案第24号鳴門市森林環境基金条例の制定について。議案第25号東部地区広域市町村兼協議会の廃止について。議案第26号鳴門市道の駅くるくる鳴門に係る指定管理者の指定について。議案第27号財産の無償譲渡について。議案第28号令和2年度鳴門市一般会計補正予算第7号。議案第29号令和2年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。議案第30号令和2年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。議案第31号令和2年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号。議案第32号令和2年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号。議案第33号 令和2年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号議案第34号令和2年度鳴門市下水道事業会計補正予算第1号はいずれも原案の通り可決されました。発議第1号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正については継続審査となりました。発議第2号鳴門市議会会議規則の一部改正について、発議第3号鳴門市議会委員会条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。発議第4号鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については否決されました。同意第1号教育長の任命については、大麻町の三浦勝彦氏を選任することに同意しました。同意第2号固定資産評価審査委員会委員の選任についてはむや町の下地茂氏、里浦町の高田大輔氏、大麻町の富田隆夫氏、大津町の中津真理氏、北灘町の原内秀美氏、瀬戸町の氷上義彦氏を選任することに同意しました。諮問第1号人権擁護委員の推薦については、無野町の浜野和子氏を推薦することに同意しました。委員会審査、総務、文教委員会、議案第15号、鳴門市道の駅くるくる鳴門条例の制定について、議案第26号、鳴門市道の駅くるくる鳴門に係る指定管理者の指定について、鳴門市道の駅くるくる鳴門を設置することに伴い、施設の設置及び管理に関する必要事項を定めるとともに、指定管理者を指定するもの。質疑。近隣、自治体が設置または設置を予定している道の駅との差別化については、回答。特徴を持った目的地となれる道の駅を目指し、事前に商品開発などの準備を行っている。質疑。他の同規模の施設との指定管理料の額の比較については、回答。指定管理料については全国的に見て相応の水準である。質疑。納付金の額についてはどう考えているのか、回答。黒字赤字にかかわらず、施設全体の売上に応じて納付する提案となっている。生活福祉委員会、議案第19号鳴門市環境振興基金条例の制定について、自然環境の改善、環境教育の普及促進などに資するため新たに基金を設置するもので、東日本大震災以降、再生可能エネルギー発電施設の導入が全国的に進められ、本市でも市有地や市有施設に太陽光発電施設の設置を進めており、再生エネルギー発電事業者からの寄付金を運用し、環境行政の推進等に資するため制定するもの。質疑。事業者からの寄付金の額についてはどのように想定しているのか、回答。発電実績にもよるが、年間20万円から40万円を想定している。質疑。基金の使い道についてはどのように考えているのか、回答。給金額が令和3年9月以降に確定することから、令和3年度の補正予算で基金への歳出予算を編成し、令和4年度において寄付をいただいている事業者の意向を伺いながら、主に再生可能エネルギー導入の普及啓発のために活用したい。産業建設委員会、議案第24号鳴門市森林環境基金条例の制定について、 森林の有する公益的機能の維持増進に資するため、新たに基金を設置するもの。質疑、これまでの森林環境譲与税を活用した本市の事業については、林道の維持修繕が多いが、本来の目的からすると、人材育成や担い手の確保、木材利用の促進などを進めていくべきではないのか。回答、森林環境譲与税を有効に活用する方法として、基金を創設し、これを利用することにより、開発とのバランスを保ちながら、森林の保全を進めていきたい。質疑、森林環境譲与税の使い道については、しっかりと計画を立て進めていってほしい。県とも協力して担い手確保や人材育成を行うべきであると考えるが、市の見解は。回答、森林所有者に意向調査などを行い、基金も含めて活用について検討していきたい。予算決算委員会議案第2号令和3年度鳴門市一般会計予算。令和3年度当初予算は新庁舎整備事業や道の駅くるくる鳴門整備事業などの市政発展に資する事業について引き続き積極的な予算配分を行うとともに本市の将来をしっかり見据えたまちづくりを着実に推進できる予算となっている。令和3年度の一般会計予算は総額290億3000万円、対前年度比は43億6600万円、17.7% の増加。質疑、令和3年度当初予算において、市債の額が令和2年度当初予算や令和元年度決算と比較して、増加した主な要因については、回答、令和2年度当初予算と比較し、主に道の駅くるくる鳴門整備事業に伴うものとして、12億7390万円、新庁舎整備事業に伴うものとして、3億7940万円、鳴門市北島町共同浄水場整備事業に伴う、一般会計出資債として4億5440万円。財源不足を補うための臨時財政対策債として5億5000万円がそれぞれ増加している。議員定数審査特別委員会発議第1号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について次回の一般選挙から議員定数を2人削減し、鳴門市議会の議員定数を20人とするもの。提案理由、鳴門市の人口は前回議員定数を見直した平成17年当時の約6万4千人から、令和2年12月末には約5万6千人となり、約8千人も減少しており、また、鳴門市人口ビジョン2020において、2040年の目標人口は4万5000人と設定されている。さらに、平成27年時点で、人口5万人台の市議会の議員定数の平均は約20人であることなどから、議員定数を現在の22人から20人に減らすことを提案するものであった。審査結果、委員会では市民の声を反映し、分析・検討する必要があるとの意見や、人口だけではなく、地域の広さなどについても考慮に入れ、引き続き検討したいとの意見があり、委員会では継続審査とすることについて採決した結果、賛成多数により、定例会・閉会後も継続して審査することとなりました。令和3年4月1日からの変更について、市議会。請願書への押印関係。デジタル化政策の一環として、これまで行政手続きなどにおいて求めてきた押印について、 特段の合理的な理由がある場合を除き、原則としてその廃止を推進している政府の方針から、鳴門市議会においても、議会運営にあたり応印を求めなくても、特段支障がない事項については、これを廃止することが適当であるため、請願者に対し提出時に求めている記名応印を署名または記名応印に改めました。議員の欠席届関係、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、議員として活動するにあたっての制約要因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席事由として、育児・看護・介護などを明文化するとともに、出産に伴う欠席についても、産前産後期間に配慮した内容に改めました。総務文教委員会の所管、市長の命を受け、組織横断的に行政改革を進める市長直轄組織の新設に伴い、総務文教委員会の所管に新たに市長直轄組織の所管に属する事項を追加しました。一般質問、会派送信クラブ三津義弘、新庁舎整備事業、問い、全体の事業費と今後の事業工程、地震や津波への防災機能は、答え、完成は令和5年11月末、業務開始は令和6年春、現庁舎などの解体や周辺の工事、全体の事業の完了は令和6年度末を想定している。各種の設計業務や解体工事、新庁舎竣工後の備品購入、引っ越し費用など、全体事業費は総額73億円に収める。地震対策は免震構造を採用。津波対策は地盤を1メートル程度かさ上げ、止水板とコンクリート壁を併用する。来庁舎周辺の市民の指定緊急避難場所として、一時避難者500名程度を想定した避難エリアを設け、電気、給水、排水機能の整備や救助ヘリコプターのホバリングに使用する緊急救助用スペースの整備等を計画している。新型コロナウイルス感染症対策事業、問い、ワクチン接種体制や PCR 検査体制、入院、治療方法の医療体制は、答え、かかりつけの医療機関で接種し、かかりつけ医のない方は市が設置する集団接種会場で接種する体制を整備する。医療体制は、かかりつけ医や在宅当番医制度の初期救急、広域対応の二次救急、高度な対応の三次救急の連携体制で対応する。PCR 検査等で陽性と判定されれば、保健所の調整で感染症に対応した県内の医療機関に入院し、県が確保した宿泊・療養施設へ入所して治療・療養する。自転車活用推進計画、問い、自転車利用における国道、県道、市道の危険箇所の安全対策は、答え、国道や県道の整備推進は国や県と協議していく。市道は安心、安全、快適走行の道路環境を目指し、警察などの関係機関と連携し検討する。要望、ガタガタの市道が補修されて、街路樹はいつも剪定され、足元には雑草のない安全で美しい道路でありますように。会派渦潮、東正典。ワクチン接種の現状と今後の進め方。問い。新型コロナウイルス感染症に対する本市のワクチン接種の準備状況について、現状と今後の進め方について市の考えは。答え。市では市民の皆様への接種について、日頃からのかかりつけの医療機関での接種を中心に、かかりつけ医のない方には、 今後市が設置する集団接種会場を組み合わせるという基本方針のもと準備を進めている。現時点ではワクチンの供給体制など不確定な部分が多く、今後接種開始時期や接種できる場所など市民の皆様に順次お知らせしていきたい。まちづくりの拠点としての新庁舎建設事業。問い、新庁舎建設事業における多目的なエリアの活用について。答え、市民の皆様の行政事業にワンストップ的に対応する観点から、市では市及び国が連携して課題解決することを目的に、国公有財産の最適利用推進協議会に構成員として参画し、交換会を始めている。市としては将来のまちづくりを見据えて、市役所周辺を都市機能集積の起爆剤となり得るまちづくりの拠点に位置づけたいと考えている。公立保育園の再編のあり方。問い、公立保育園が閉園となる地域では存続を希望する保護者が一定数いることから、公私連携施設などの導入も含めた幼稚園教育の場を早期に検討すべきと思うが、見解は。答え、再編計画では子育て支援の充実を図るため、市全体の就学前教育保育の充実が期待できる場合には、公私連携施設などの導入も含めて検討していきたい。要望、教育力の充実がその町の魅力を図るとも言われる。公私連携施設等の運営が可能な施設については早急に対応していただきたい。会派公明党松浦富子。コロナ禍だからこそ SDGs の推進を。問い、ウィズコロナ時代に持続可能な新しい社会を築くため、鳴門未来づくり総合戦略2020において、今後どのように SDGs を推進するのか。答え、各3つの基本目標において取り組むべき SDGs の目標を位置づけている。基本目標1、人を育てるにおいては、SDGs 目標4、質の高い教育をみんなにに該当する事業として、来年度にはコミュニティスクール推進事業にも取り組み、子どもたちの健全育成や学校運営の向上を図っていく。また SDGs 目標5、ジェンダー平等を実現しように該当する事業として、来年度パートナーシップ宣誓制度導入事業を実施し、性的マイノリティに関する社会的理解や多様性を尊重する社会を目指し、SDGs の理念に基づきながら積極的に進めていきたい。防災に女性の視点を。問い、防災会議や避難所運営における女性参画の必要性については、また女性の視点を取り入れた避難所マニュアルの作成や対策本部運営で、女性職員の意見が反映される体制づくりについて市の考えは。答え、防災会議の女性の割合は 4.9% と少ない状況だが、条例の範囲内で増やせるよう検討し、避難所運営についても今後は組織強化の観点からも女性の参画を促したい。現在感染症対策について取りまとめた避難所運営マニュアルの追加を現在作成しており、妊産婦などに対する配慮について記載する。また年代や職種に応じた意見や考えが集約できるようビジネスチャットなどツールの活用を検討するなど、女性の意見が反映されるよう進めていく。会派平成なると、高川康次。人口減対策としての交流、人口増加への取り組み。問い、高速道路を利用した場合の関西からの四国の玄関口である本市の利点を生かした交流人口増加への取り組みと企業誘致の今後の取り組みは。答え、令和4年春に開駅予定の道の駅くるくる鳴門を交流拠点のハブとして位置づけ、 高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金制度の導入を目指すことにより、市全域の観光及び産業の活性化を図っていく。また、大都市圏の企業訪問を通じて、積極的な情報収集や情報発信を行い、企業を誘致しやすい環境づくりに努めるなど、誘致施策の充実を図っていく。新型コロナウイルス感染症対策。問い、家族経営や従業員の少ない中小企業などを対象とする給付金制度の創設について市の考えは。答え、GoTo トラベルキャンペーンの一時停止により急激に大きな影響を受けた観光事業者を対象に10万円から最大70万円を給付する観光持続化給付金事業を行っている。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内における新型コロナウイルス感染症状況や企業の景気動向を注視しながら、状況に応じて経済波及効果が大きい消費喚起策や給付金などの経済対策を検討していく。ワクチン接種体制の状況。問い、ワクチン接種体制のうち優先順位が上位に位置づけられている高齢者への接種のスケジュール等について。答え、接種開始時期や接種できる場所など決定した事項については市民の皆様に順次お知らせしていくので、本市や国、県から提供される情報にご留意いただき、円滑なワクチンの接種にご協力をお願いしたい。会派、青嵐、長浜健一。市民が主役のまちづくり。問い、都市計画マスタープランの見直しや